主イエスキリストの皆を奉います。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して、今日も礼を持っていきたいというふうに思います。ありがとうございました。おはようございます。オンラインの方々、おはようございます。また、こんにちは、こんばんは、感謝します。ですね、先週ですね、パートナーの方にもご連絡したんですけれども、イスラエルスラボ牧師と相沢さんという方がですね、助けに行かれた相沢さんという方が、救援者の方がですね、無事帰国されました。皆様お祈りを感謝します。今日ですね、札幌フィラデルフィア教会の方で、お二人ともこう礼拝をしておられると思うんですけれども、そのことを感謝したいと思います。ちょうど1ヶ月かかりましたけれども、本当にイスラエルで牧者が召されるというですね、本当にこう今までないことが許されたんですけれども、なんかそのことを通して神様は素晴らしいことをですね、始まってくださっているということを思います。実際にはですね、ちょっと看病してこられたりとか、いろんなこう体の疲れとかいろいろあると思いますので、さらにも癒されるように、また教会 の方々がさらに祝福されるようにして、またお祈りしていきたいと思います。私たちの胸においては12日にですね、このサムエル・スガ牧師とパウル・ミキ牧師のですね、送る会というのが東京アナトル教会であります。そちらの方にもですね、そのご家族が、奥様とかご家族来られると思いますので、そのために、その祝福のためにもお祈りしていきたいというふうに思います。そうですね、一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。この新年に入って2人の牧師の方が召されましたけども、このことをありがとうございます。イスラエル総牧師と奥様と、その愛沢さんが無事に帰国された、イスラエルから帰国されたこともありがとうございます。さらにこれからの波を祝福し、守り導いてください。今日の礼拝をあなたが祝福してくださることをお願いいたします。パール牧師、パール牧師の書店の通してのこの広島プレゼン教会、またご家族の命の特別な祝福と守りを与えてくださることをお願いいたします。神様、この二人の牧者の焦点を通してなそうとしている神のご計画が、この地に、また天において完全に表されてきますように導いてください。私たちもさらにこの天を見上げ、またこの主の御心を求めてさらに歩んでいくことができるように助けに導いてください。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。さらに続いてお祈りしていきたいと思います。今頃ですね、スガ牧師とパウロ・ミキ牧師がこう手を組んで、なんかこう賛美とかなんかしてるかもしれないですね。蘇った方々がのお話とかを聞くと、一様にですね、年取ったって言う人はないんですね。若くなった、30代くらいだったっていう方が多いんですよね。で、似たもの体っていうのはあって、皆さんも一生読んでて、こう、気づかれるって言われると思うんですけど、イエス様がこう復活された時に、こう、分からなかったじゃないですか、弟子たちが。とか、エマオ途上とか、女たちもですね、いつもぴったりイエス様にくっついてた人たちが、分からないっていうことですね。やっぱりこう、私、いつも家族とか、近くにいる人は分かりますよね。なんかちょっと変化があってもですね。でも分からないというのは、その見た目の体というのはそういう体なんだなと思うんですね。だから私たちも手に書いたら30代くらいの容姿とか体とか、あとその衰えないですね、病気にならない悲しみがない、苦しみがないですね、素晴らしい、スーパーマンのようですね、こうなんていうか一気にいろんなところに行けたりとか、すごい体になる、そういう体で私たち宣伝をここすごくするんですけども、この大観覧の後ですね、イエス様が地上再臨されてからですね、だから私たちは、そういったこう歩みになっていくということをですね、また覚えて、また二人の天でまたこうですね、会えることを会えるので、その本当にですね、楽しみというか、この私たちも地上の歩みを全うしてですね、歩んでいきたいというふうに思います。はいですね。でですね、今週からまたコンサートが続いていきます。で、今週は太宰府病院の方でですね、コンサートがありますので、ぜひ午前午後とありますけども、ぜひお祈りしていただきたいと思います。 というような困難の中にある方々がおられるわけなんですけど、その方々にこうこちらから向こうから出てくることはできないので、こちらから行って本当に賛美を届けるという働きをですね、さらに出していきたいと思っています。また、こう続いてコンサートとですね、あの一人一人健康のためにもですね、お祈りしていただきたいというふうに思います。もしかしたらまたクリスマスマーケットともですね、またお話が来るかもしれないので、ぜひお祈りしていただければと思います。はい、あとですね、今月はあの、カンボジア個人のですね、あの訪問ツアーがあるんですね。でもし導かれる方はぜひ一度です、個人の方にですね、またあの行ってみていただけたらと思います。まあ、あの佐々木さんの証とか聞いてすごいあの恵みを私たちも受けましたけども、あの実際に行くっていうことを通してですね、すごいたくさんの恵みを受けますし、流すことができるのでですね、そのことを覚えていただきたいと思います。12月28日から31日ですね。で、来年になったらすぐにまたパルゴ氏の聖会が5日にあります。それから、殉教聖会がですね、また2月5日にありますけども、ぜひですね、あの覚えていただきたいと思います。もし来られる方の中で奉仕ができる方があったら、また連絡してくださいということですので、午後からと夜と2回正解がありますので、ぜひまたそちらの方にもですね、あのお参りしてみていただきたいと思います。はい、で、それではですね、あの言葉に入っていきたいと思います。あ、それとさっきも申しましたけども、あのバイブルクラスですね、一つあの本が終わって区切りになって、今度あの世界の終わりのですね、あの本を米国氏を通してあのまた学びをですね始めていきたいと思いますので、ぜひあの導かれる方が参加していただいてですね、学びをしていっていただきたいというふうに思います。それではですね、あの あと向こう新聞が出ています。今回の COP21 のことは言っていますけど、195カ国が参加したというですね、環境、地球温暖化対策ですね。まあ、私の子供の方で だったら、その地球 その環境のことでこんなにたくさんの国が集まるなんて考えられないですね、ことですけど、本当に世界がこう変わってきていることな、終わりになって、近づいているということもですね、本当にこう、まああのもう海に沈みそうな国もあるわけですから、あの本当にですね、深刻な問題になっているわけですけども、その中で、ね、こう終わりの時ということですね、腰が示していると見ておきたいと思います。ただ御子支部の方ですね、福岡 J ゴスペルクラブは、ね、1000人の人々にゴスペルを届けるというですね、この題で記事が載っていますので、あの福岡の、記事が載っていますので見ていただきたいと思います。あとアメリカチームのことが載っています。それから、あの明石前にですね、あの肺がんの末期、余命半年と言われてから癒されてイスラエル派遣になったその松崎さんの記事がですね、また載っています。月刊誌の方にも載っているんですけど、またちょっと違う、さらにこういろんなことも書かれていてですね、あの素晴らしい証ですので、ぜひまた後でも見たいと思うんですけども、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。徹底して信仰を用いてですね、あの神様の奇跡を見ていったという証です。感謝します。でですね、はい、今日はあのその前にそうです、ね、外部中止献金の方をお捧げしたいと思います。11月ですね、私たちの教会では全 金額の10分の1を神様のすみません、外部の働きのためにお捧げしています。16,800円ですね、お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。この体の働きを祝福しささっていることありがとうございます。この外部、11月分に16,800円外部の働きのためにお捧げいたします。これを主の栄光のために豊かに用いていってくださり、外部の働きをまた祝福してくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。それではですね、あの使徒の働きの20章の方に入っていきたいと思うんですけれども、今日20章の17節からですね、読んでいただきました。もうそうですね、あのパウロは第3回伝道旅行をですね、行っていたことをずっとこう今学んできたんですけれども、旅行なんですけど、エフェソっていうところにですね、集中的にいたんですね。3年近くエフェソというところにいました。で、そして今日のところはそこからもうエルサレムに向かってこう買い始めるところなんですね。 で、そしてまあ、そのエペソからギリシャに行ってまたこうやってぐるっとも戻ってきているわけなんですけども、でもその、3年いたエペソにはこう寄らないで帰ろうとしていました。なぜかというと、その50節の日にはエルサレムについていたいっていうですね、こう彼の、まあ、この神様から示しがあったので、時間を取られないで、アジアで時間を取られないように行こうと思っていたわけですね。そしてですね、ミレトっていうところに書いてあります。ミレトっていうところに来て、そしてそこにですね、このエペソの、あの長老の人たち、まあ、今で言うと教会の牧師さんたちですね、教会の牧師さんたち代表の人たちを集めてですね、エペソからこっちに来てもらったんですね。で、ここでお話をしました。で、ここは約60キロメートル、だから、まああのまあ、福岡でいうとあの北九州近くまでですね、そのぐらいの距離なんですけど、ミレトっていうところに来てもらって、それで今お話をですねしていきました。で、パウロはこの後エルサレムに戻った後捕らえられて、今度ローマに行くことになるわけですけれども、なのでまあ、いわば遺言みたいな感じですね。もう最後にこの人たちに、こう語るべきことを語るみたいな感じで、遺言みたいな感じでこうパウロがここで言っています。なのですごく大切なことをですね、こう言っているってことをこう見ていきたいと思います。まあ、私たちもこう死ぬっていう時はこうやっぱり大事なことをですね言うと思うんですけども、18節から見します。彼らが集まってきた時、パウロはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から私がいつもどんな風にあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙を持って、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家でもあなた方を教え、ユダヤ人にもキリスト人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張したのです。で、パウロがここで何をしてきたのかというと、忍耐の限りを尽くして涙を持ってですね、いろんな数々の試練の中で主に仕えました、福音を語ってきましたということをですね言っています。で、まあ、神様に仕えるとこういいことばかりかっていうとですね、本当に良いこともたくさんあるんですけど、その数々の試練ですね、そして問題が許されていったんですけど、その中で主に従い続けていったっていうことを言っています。それがこうパウロのこう、まあ、信仰の姿勢であったわけなんですね。で、私たちもいろんな神様に従っていく中で、こう次から次に試練が許されたり問題が許されたりするっていうことがあります。でもそれは確かにその中に神様の計画があるということをですね、覚えていきたいと思います。秋元牧師はですね、福音派の進学生の時にですね、福音派の進学校に行きました。福音派だったので、でもそこに入ってから半年ぐらいですかね、しばらくしてからカリスマになったんですね。で、この入った時はもう一番いい、今までで一番いい生徒が入ったって言われてですね、すごい喜ばれたと思うんですけど、こうカリスマになった途端ですね、この学校に2人最悪の生徒がいるって言われて、そのうちの1人って言われてですね、カリスマになった途端こう評価が逆転したそうなんですね。今と違うので、死の術家のことはあまりこう分からないかもしれないですけど、やっぱりこの当時はカリスマと福音ってこうもっとぶつかっていましたし、福音派の人はこうカリスマのことを異端だと思っている人も多かったので、もうすごいパッシングだったんですね。でも進学校を辞めさせられるというような状況までこう行かれたんですけど、校長先生が守られて、何も悪いことしているものを辞めさせるわけにいかないって言って、まあ、校長先生はカリスマの方だったんですけど、最後に全うすることができたんですね。でもその間ですね、もうすごい、まあ、変ないじめじゃないんですけど、すごいこうみんなにこう仲間外れにされてしまって、付き合うなって言われてですね、いろんなことがあったわけなんですけど、でもしですね、こう進学校入る前にカリスマになって聖霊体験していたら、ペンテコストのですね、カリスマ の, あの 進学校に行ったらですね、何にもその問題なくですね過ごせたのに、この福井の進学校に入ってからカリスマになったばっかりもめちゃくちゃ言われてですね、言われてしまったんですね。 でもどうしてこんなことになったんだろうと思ったけど、まあ、感謝を知ってたので、この感謝をですねここでこう徹底していったわけです。でアメリカに行こうと思ったけど神様はストップされたので、もうここに居続けたわけですね。もう針のむしろみたいなところなんですけど、でもそしたらですね、最後卒業するときはもう総代でですね、まああの代表としてこう卒業することができたんですね。で本当に逆転を表していかれたんですけど、後になって分かったのは、その後になって予言の本とかですね、今カリスマ宣言とかいろんな本を書くときに、その福音派の人はですね、どこでどこが分からないとか、どこでつまずいてるのとかことが分かってですね、そして徹底して聖書から、自分も聖書を学ぶ必要がある、言い返すためにですね、聖書からちゃんと説明することが必要なので、だからこの時に徹底して福音派の方々の考え方とか、そのカリスマに対する誤解とか、まあ、体験してないってこともあるんですけど、いろんなこの分からないようにこう言われていることとか、いろんな言葉を全部こう吸収してですね、こう本を書くときにすっごい役に立って、いわゆる福音派の方々が何を考えて、こうどんなことをこう、カリスマに関してこう言ってきておられるのかということを理解しつつですね、本を書くことができたんですね。なので本当にこう最善のものをですね、こう出すことができたわけです。本当に全てでいい人なんて言ったんですけども、本当に、まあ、ここに数々の視点とか問題ってありますけど、本当にですねこう厳しい中を取られて、でなぜなその時はなぜなんだろうかってわからないわけなんですけど、でも後になってですね、素晴らしい恵みっていうのをですね、ここで見ることができたわけなんです。で私の人生においても、どうしてなのかってこうある期間わからない時ってあると思うんですね。どうしてこんなことが続くんだろうかとか、どうしてこんなことが許されるんだろうかとかですね、どうしてこの問題解決しないんだろうか、あと私の願いはどうしてなんかまだこう、届かないんだろうかとか、いい時あると思うんですけど、こう後から見るとですね、こう神様の技っていうのは、神様は本当に全てを益にされるので、私たちが主に従っていく中で、全て益となっていくっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。よくですね、刺繍のことを言われることなんですけど、刺繍はなんかこう縫ったりして刺繍が綺麗なんですけど、その刺繍の裏側を見るとですね、こう全くその意味がわからない、こうなんていうんでしょうか、こう折り方がしてあって、でもこうひっくり返すと綺麗な模様になっていると。で私たちの方は刺繍でいうと裏側を見ててですね、もう何が何だろう、何の秩序もないですね、何の脈絡もないですね、何の意味もないようにですね、なんかこの偶然のなんかこう、何ですか、こう連続みたいに見えたとしても、こうひっくり返して神様の計画が現れた時にですね、神様がその後になって表されるのは、こう素晴らしいこう完全な絵って言いますか、素晴らしい刺繍ができているということをですね、覚えていきたいというふうに思います。でパウロはですね、本当に我が身に降りかかる数々の試練の中で主に使いましたと書いています。私たちもその、大事なことは主に使えるということなんですね。いろんな奉仕とかいろんなことがある人としてありますけれども、でもその主に使えるってことがすごく大事です。そして主に使えるときに主は報いてくださるんですね。そのことをですね、覚えていきたいと思います。そしてですね、20節にありますけども、ユダヤ人とギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの死生に対する信仰とをはっきりと主張したのですと言っています。ユダヤ人、ギリシャ人、つまり全ての人に対して神様に対する一つですね、パウロは何をしてたのか、中心にしてたのかというと、悔い改めということと、それから信仰ということを、この2つをですね、こう語っていった、述べ伝えていった、この2つのことを中心にですね、こう働きをしていったということをですね、これはっきりと言っています。なので悔い改めと信仰ってすごく重要であるわけですね。で私たちもまずイエス様が自分が罪人であるということを認めて、イエス様が自分の罪のために死んでくださった、自分の罪を悔い改めてですね、イエス様を信じるときに私たちはこう救われるわけです。で一回まずイエス様を悔い改めて信じるならば、私たちは全ての罪を許されて そして天国に行くことができ、また神様との交わりがこう回復してくる、霊が生きたものとなってくるわけですね。でだから本当に悔い改めというのはすごく大きな恵みです、でも悔い改めないならば裁きがあるんですね。さっきの黙示録のお話あるように、本当に私たちは裁きに向かっていかなければなりません。私たちはでもただ単純に悔い改めるならば、私たちは許し、許されまた祝福を受けていくということをですね、動いていきたいと思います。またクリスチャンになってからもですね、日々私たちは罪を犯すものであります。なので悔い改めるということをですね、こう、出していきましょう。で私はあまり掃除が得意じゃないんですけど、やっぱり部屋も掃除しないとだんだんひどくなってきますけど、ですね、つまりその悔い改めないというのは、掃除してない部屋みたいですよ。だんだん汚くなってたまに蓄積していっちゃうわけですね。でやっぱりこう罪も、私たちはもう罪で裁かれることはないんですけど、十字架があるのでですね、でも罪のゆえに問題が生じてしまったり、罪のゆえにこう神様の取り扱いを受けるということがあるんですね。なので悔い改めるということをこまめにですね、丁寧にしていくという必要があるわけです。ですから罪に関しては悔い改めるということはすごく大きな恵みであるということですね。私たちをいろんなこう問題から解放しますし、また神様の祝福が表されていくポイントである。悔い改めるだけでなんかこうことが開かれたりすることもあるんですね。なのでそのことをですね、神様本当に憐み深い、恵み深い方であるということを覚えていきたいと思います。でそれを私たちは他の人にまた伝えていく必要があるということなんですね。そしてもう一つは信仰ですね。イエス様が信じる信仰が大事なんだっていうことなんですね。それまでは立法の時代ですね。こうしなければならない、ああしてなければならない、ああしてはならない、こうしてはならないっていう立法の時代で、それを守れば義とされるっていうことなんですけど、それを守る力がないっていうのが私たちに分かるのが立法でもあるわけなんですね。なので私たちっていうのはこう、立法的に見たらもう裁かれるしかないですし、神様の立法を守れないものがあるんです、ね、でも大事なことは、そのイエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったということを信じて、神様がなしてくださる、例えばこうあなたは清くなりなさいとか言われた時にですね、あ、そうだ、私は清くならなくちゃいけないんだ、清くなろう、こう頑張ろうっていうのと、それやるとまたできないっていう自分にですね、またぶつかってしまうわけですよね。でも信じるっていうのは、清くなりなさいと言ったら、あ、神様は私を清くしてくださるんだ、私は自分の力ではできないけど、イエス様は私を変えていってくださるんだって信じればいいわけなんですね。何々神様がしてくださるっていうふうに信じること、それが信仰ですね。だからそれが私たちその立法ではなくて、こう自分の力で何とかそれをやろうとすることは、私たちをそのまたその枷の中に入っていってしまって、また同じことを失敗っていうかできないっていうこの繰り返しになっていくわけなんですけども、そうじゃなくて、信仰によって私たちは今導かれているっていうことをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。でそれをパウロは伝えて、もちろんイエス様の十字架の救いと、そして信仰、それが信仰であるということを伝えていきました。悔い改めることもですね、信仰の一部なんですけれども、信仰を用いてですね、重要であるということを覚えていきたいと思います。この今週のですね、御子新聞の松崎さんのですね、の方、歯科医師の方なんですけれども、肺がんになって末期がんになってしまって余命半年と言われてですね、こう言われました。そして治療もですね、がんの人何治療って言いましたっけ、ああいう治療を受けていったわけですけども、その副作用でもう治療も受けられなくなってしまって、こう医療的にももう何て言うんですか、こう処置できなくなったんですよ。治療ができなくなってしまってですね、で本当にこう追い詰められた時に、もう薬ももはや使えないならば、どうやったら医学を超えた神様の奇跡、癒しが起こるのかっていうふうにね、こう思うようになっていったんですね。そして本をですね、 こう読んでいくようになっていました。パウロは当時牧師の病気であることの祝福と病気が治ることの祝福、感謝することの恵みっていう本と、マーリー・キャルダーズさんの恐れからの解放ですね、この2冊をボロボロになるほど読んで、そして神様の奇跡とか癒しの霊的原則をこう必死でこう学んでいったそうなんですね。どうしたら神様の奇跡とか癒しというのはどうやったら現れるものなのかということをですね、原則を、聖書からなんですけども、この2つの本を通してこう学んでいったわけなんですね。そしてまたですね、デンバー、娘さんがそのデンバーにおられたんですけど、その神立牧師のところに行ってですね、ここに泊まらった時に God is working for my good、 神様は全て益にされるという歌を毎日100回賛美しながらですね、リビングでこうぐるぐる回って踊っていたのを見てですね、その時こう日常を見て、本当に自分もそれをしようっていう思いが与えられて、で賛美していく中でこう不安がですね、今度消えていったっていうことなんですね。 God is working for my good と毎日賛美していく中で恐れが消えていったんですね。そして5月20日リバイバルが始まりましたと語られたところから癒しが始まり始めてですね、それから薬も飲んでないのにこうマーカー値がこう下がり始めていってですね、で医者さんが不思議だってこう言い始められて、そして行ったわけなんですね。でその後でこの告白を始めたんですね。肺がん転移、それから肺がん末期を感謝します。この背後に神様の素晴らしいご計画があり、全ては益となります。私は肺がんでなかったより豊かな祝福を受けるものとなります。主に信頼する者は肺がん末期でも決して失望しない。肺がん末期の試練はこの上ない喜びです。求めはさらば与えられ、だから私は肺がんが完治するまで求め続けます。また娘はあなたの信仰をあなたを治せるのです。この神様の約束の言葉を受け取りました。だから私は癒されました。これをこう毎日こう100回とかですね、こう徹底して告白していったわけなんですね。本当にこう死を、直前にしてますから、もう命がけですね、命がけの賛美とか命がけの告白をしていったわけなんですね。で教会で、群れでもみんな祈りましたけども、祈りの課題が回ってですね、でも超音波調べたら肝臓も全然変化がない。でお医者さんがですね、がんじゃなかったんじゃないかとかですね、言い始めて、すごいですね、どんどん癒されていったんですね。でも9月になった時にちょっと試練が許されまして、前もお話ししましたけど 1700cc の水がこう溜まってしまって、本当に肺がん末期の症状が出てしまったんですね。胸水っていうのが溜まってですね、余命は約半年って言われたんですけども、そしてその時今までこう執行に辞めをしてきたのは何だったんだろうかと思ってですね、本当にこう心が折れてしまって、何日間もうろたえてしまったそうなんです。でもそこで主に信頼する者は死んでも失望しない、神に聞き従い正しく感謝の対応を取るなら必ず神の恵みを見るっていうふうにこう再び信仰に立って、そしてこの黒雲ですね、感謝していくと必ずそういう疑いとか恐れとか、はい、問題、感謝してるのにこう逆に問題が悪くなったりするっていうことを許されている時に、その黒雲を打ち破ってこう感謝をして告白をさらにしていったんですね。でその時に信仰の勝利を得てこう癒されていきました。14月9日はですね、主治医の人がわーって声を上げて驚くほど検査結果が良くて、そしてイスラエルの扉が開かれて、イスラエルに行ってもいいですよって言われてですね、行くことになったという証をですね、見ています。8ミリ大の2個のですね、がんが1個は消滅、残りの1個も悪性ではなく血管腫な何かっていうことになって分かってですね、本当にこう初めからなかったんじゃないかっていうんだけど、それはそうでなくて、初めは確かに検査の通りがんだったんですけども、本当に神様を癒してくださったっていうことなんですね。でこれからもですね、また胸膜拍手を徹底して感謝し続け、信仰の対応を取り続け、さらに神様の奇跡と癒しに期待し、完治を求めて神様を褒めたたいていきたいと思いますって書いてあります。でももう神様は絶対悪いことしないっていう確信がもう彼女の中に与えられてですね、信仰の通り神様が働かれるので、本当にですね、癒しが次々にこう開かれてきていったわけなんですね。私たちもその神様が答えてくれないと思っているとやっぱり答えが少ない、 ですね。でも答えてくださると思っている人は答えが多いわけです。だから本当にこう信仰によって私たちはこう多くの恵みを受けていく。神様は私たちをそのままで愛しておられて、そのままで祝福してくださるんですけれども、信仰を求めておられるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。でも私たちはこう同じようにこう疑うものでですね、そんなにいつも信じきれていたらですね、それはちょっと精神状態が普通じゃないか、よっぽど信仰が恵まれた人であってですね、普通の人は疑うわけですね。どうしてこうなってしまうんだろうかとかですね、本当に神様が答えてくださるんだろうかとかですね、やっぱり疑うのが普通だと、普通であるわけですね。でもその時こうこのあたりこう祈るっていうことをですねしていきたいと思います。絶えず祈りなさいとありますけども、それは絶えずこう神様の助けを受けなさいっていうことでもあるんですね。なので私たちが神様助けてくださいってこう祈って、そして祈っていくと、イエスと語ったじゃないかとか、こう神様の語りかけがたくさん与えられてきたり、大丈夫なんだっていう確信が来たりですね、私たちは祈るときにこう守られていきます。なので祈ってですね、その疑うものですけども用いてですね、行きたいというふうに思います。信仰ですね。そしてパウロはこの悔い改めと信仰ということをはっきりと主張していきました。信仰によって私たちは救われ、信仰によってこの神の栄光を見ていくものであるということをですね、語っていったわけですね。でそして22節からなんですけれども、パウロのですね、覚悟というところをこう見ることができます。22節ですね。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、悩みと苦しみが私を待っていると言われることです。エルサレムに登っていこうとしているんですけど、何があるか分かんないけど、はっきりと分かっていることがあって、それは悩みと苦しみ、迫害と、この捕まるっていうことをですね、それはもうはっきりこう示されているわけです。示されてるんですけど、進んでいったんですね、そこエルサレムに向かって。でなぜかというと24節ですね。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えるなら、果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。パウロはかつて迫害者でした。クリスチャンを迫害して、そのステファノが死ぬ時はそれを賛成していた人だったんですね。でも本当にイエス様が救い主だと分かって救われていった時に、この神様が自分に与えている使命ということをはっきりと受け取ってですね、歩んできました。そしてそれをやり終わることができるんだったら、私の命はもう惜しくないということをですね、言っています。だからこれからエルサレムに向かっていって、この悩みと苦しみがあるっていうのは分かってるけど、でもそ自分の使命を果たせるならば、もうそれは少しも惜しいと思わないっていうことをですね、ここで言われています。私たち一人一人においても神様が、これをやってほしいとか、神様が私たちに、与えているこう使命があって、私たちに望んでいることがあるわけですね。でそれを私たちがこう人生においてやるっていうことが重要であるわけです。でもちろんそれもまだはっきりしてないっていう方もおられると思いますし、またはっきりしてもですね、その一人一人こうそれを選ぶかどうか一人一人の選択になります。でも私たちがその神様から与えられているこう使命を行うときに、それは私たちの本当にですね、私にとって祝福であるということをですね、覚えていきたいと思います。サムエル・スガ牧師とパウロ・ミキ牧師を昇天されましたけども、どうして今なのか、どうして彼らなのかっていうのは私たちにはさっぱりわからない、今でもわからないんですけど、でも確かに神様は彼らを天にこう戻されて、そして天でやってることが、天でぼーっとしてしまっているんじゃなくてですね、天は天で忙しいと思うんです。いろんな働きがあってですね、で天で彼らのしている働きがあるし、そして、彼らの地上の使命というのは あそこまでだったんだということをですね、思うときに、私たちも、いつ私たちも召されるかわからないんですけど、自分の走るべき行程を走り尽くす ということ、そして使命を行うということをですね、求めていきたいというふうに思います。神様はそこに全てのものを用意しておられる、祝福、守り、勝利、栄光を用意しておられるということをですね、覚えていきたいと思います。経験の条件ですね、本を読まれて見たと思うんですけど、マタイの24から25章に書いてあって、神様から委ねられたことをですね、やったかということ、そして、聖霊に満たされていること、それから、神様のために与えられた賜物を用いたかということ、この3つですね、それが経験の条件ですけども、私たちもその使命を行う、自分にこう神様が委ねられたことをやるということをですね、求めていきたいと思います。で、ちょっと27節ありますけど、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。で、パウロは御言葉を、聖書の本当にですね、全てをこういろんな方々に伝えるということを、教えるということになってきました。私たちもこれからたくさんの方々に伝える、教えるということが重要になってきます。それをですね、神様に委ねられている働きをですね、成していきたいと思います。また皆さんもですね、さっき予言ありましたけども、予言は吟味しなくちゃいけないですけど、会社とかですね、家庭とか地域とかで、神様によって突然なんかこう会社の上司の方とかですね、あんまり話さない人にですね、急に福音を語る機会が与えられたりとかですね、これから始まってくると思うんですね。なので備えていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。この終わりの時代が来て、非常にこう終わりの時が近づいているということを、いろんな事柄を通して私たちは今感じていますけれども、その中で神様が私たち一人一人を通してなそうとしている素晴らしい、また計画があることをありがとうございます。その計画のうちを歩むことができることができるように、また私たち一人一人を導いてください。またパウロがいろんな困難や問題の中で主に従い続けていきましたけど、私たちも全てのことを感謝して、さらにこの神の栄光を見ていくことができるように、どうぞ主が助け導いてくださることをお願いいたします。安のためにお祈りいたします。悪いところある方をお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。天のお父様、感謝します。今私たち一人一人に触れてくださることを、またオンラインで出会いした方々に触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、肝臓の弱り方が癒されます。イエス・キリストの皆、その方の肝臓を精神の状態に戻り、本当に内臓を癒し、また一人一人の病を癒していってください。痛んでいる方は痛みを癒してくださることをお願いいたします。ちょっと炎症のある方のためにします。イエス・キリストのその方の炎症の痛み、炎症をイエス・キリストの言います。癒すねよ、癒すねよ、癒すねよ。ある方は言葉を告白していきなさいとしておっしゃられます。否定的な告白をやめ、またその私の言葉を告白するということとして、あなたに技が起こってくるとおっしゃっております。感謝します。その耳が悪い方が癒されます。イエス・キリストのその方の耳鳴り、難聴、また目に入る肌の耳の病をその方々の力です。感謝します。エス様のお名前によってはお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、参加します。聖霊の親しき交わりが今見舞いに集う私たち一同と共に、とこしえまでありますように。アメン。